あかんこマリモレポート、お相手は釧路国際ウェットランドセンターあかんこ将軍マリモ研究室室長の若菜勇さんです。若菜さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、さてですね、はい、いろんなメディアでですね、はい、あかんこのお話、それからマリモのお話、はい、若菜さんの、情報も含めてですね、はい、いろいろ出ているんですけれども、まあ、それに加えまして、若菜さんの、アメブロの方ですね、ブログの方にも情報がですね、はい、次々と、公開されておりまして、はい、まあ、私にしてみると、あっちもこっちもそっちもいろいろこう情報が出てるっていうことで、はい、いろんな動きがあるのかなというふうに、思って今日もお話を伺っていくんですが、
はい、
まずは6月にですね、マリモの再生プロジェクトということで、はい、いわゆるマイマリモを作る、
はい、
はい、この企画が、6月3回にわたって、
はい、
はい、行われました。6月の22、23、そして30日に、まあ、行われたんですけども、
はい、
まあ、この時はもちろん若菜さんが指導ということで、はい、まあ、講師ということでですね、はい、参加された皆さんにいろいろお伝えしながら、はい、マイマリモを作ったということなんですが、まず久々に若菜さんもこのマイマリモ作り、
そうですね、
携わって、はい、はい、
まあ、スタートは2010年ですから、もうかなり、まあ、前のことで、地元の小学生、中学生、高校生に、まあ、チームを作ってもらって、まあ、この、まあ、今マイマリモって言ってますけれども、はい、人工的に急激化させたマリモを育てることができるかどうか、
うん、
まあ、ある程度見通しはあったんですけれども、はい、実際にそのどれくらい成長するかだとか、
はい、
それから野外で の, その育成にあたって、うん、逃げてからないようにいろんな工夫が必要になりますので、はい、こういったことをクリアして、うん、まず5センチ玉だったら、うん、十分に賞賛ありという、
はい、
結果を得たんですね、
はい、
でその時は、まあ、予想を詳してなかったんですけれども、うん、2017年になって、
はい、
国立台湾博物館で行われた、うん、マリモの発見命名者である川上滝也さん の, 発見命名120周年の、
はい、
を記念する特別展にこのマリモが行くということで、
はい、
まず一段階は終わったなという感じではあったんですね、はい、ところがこのマイマリモというのは、まあ、その後まあ、中断というわけではないんですけれども、はい、今取り組みが進んでいる世界自然遺産の関連などで、
はい、
あまりこう活発に動かないでいた時期があったんですけれど、
はい、
まあ、ここへ来て自然遺産を見据えた研究活動も同じくまた一段落しかかってるもんですから、それに合わせて再開させたということなんですね。
そうなんですね、まあ、本当にタイトルにある通りマリモの再生プロジェクトという、
はい、
ことになっているわけなんですけども、参加の方どうですか、こう全3回それぞれご参加の方いらっしゃったと思いますけれども、
は
い、
今回はですね、
はい、
まあ、従前は私が釧路市教育委員会に在職していて、
はい、
行政のというか、まあ、釧路市教育委員会の主催の事業として取り組むことができたんですけれども、はい、今回は実は環境省さんが、まあ、スポンサーというか主催になっていて、
はい、
これをあかんこの自然ガイドをなさっている会社に、
はい、
まあ、受け負う形でですね、お願いして実施するという形を取りました、
はい、そうなんですね。まあ、参加された方っていうのは主に市内にお住まいの方
ですか？そうですね、釧路市内、阿寒湖、それから弟子釜からも運営になりましたね。それから北見からいらっしゃった方もいました。
はい、
ただよくありがちなんですけれども、環境省の事業ということで、予算を動かすのにちょっと時間を食ってですね、 あのまあ実はマリモが育つ時期はこの6月後半から7月なので、この時期に、あの 育ち始めさせる必要があったというところなんですが、で釧路市教育委員会時代の基本的なあのこういう事業に対する考え方というのはあくまであの研究活動であって、これをあの使って例えば AD 的な事業をするとかっていうことは、あのまあそこまでは踏み込まないという考え方をしていました。で今回は実はあのこの技術を使って、まあ阿寒湖地域の観光コンテンツとしていきたいという考え方があるのと、それからこういう技術を使ってあの過去消滅してしまった阿寒湖西部の首里駒別湾における群生地の復元再生に向けた、まああの活動にとして継続していきたいという2つの大きな狙いがありましたので、環境省が、まあ、現在あの環境省そのものが進めている、あの国立公園満喫プロジェクトの一環として、地元の、まあ、観光業者さんあの、自然ガイドさんにですね、この業務を、まあ、実際に、運用できるように、あのその体制作りと指導を進めるというのが今回の事業の目的になります。
そうなんですね、まあ、一つのモデル事業というかそういうあのテストケースみたいな形ですね。
あのすぐにこう例えばビジネス的な、あの運用ができるとは誰も考えてなくて、まずノウハウをこうお伝えすることと、それからそういう活動を一緒にする中で、あのいろんなやっぱ課題が見えてきますのでね、実務として進めるにあたってあの参加者へどう伝えたらいいかとか、それからこれまでのその、まあ、技術的に確立されたと先ほどお話ししたんですけれども、当然あの改善の余地もまだまだあるはずですから、そういうことを、まあ、実務を通じてチェックしながら、まあ、なんとか今年1年で引き継げるようにしたいということなんですね。
そうなんですね、今回その、 あのプログラム内容なんですけども、朝あの阿寒湖のエコミュージアムセンターに集合しまして、でその後に、まあ、遊覧船に乗ってで、中類島の方にまず向かって施設の見学も行って、
そうです、で今回ですね中離島を使ったというのは、実はあのマリモの生態を学ぶ中で、着生型とか冬型といろいろあることは皆さん、なんとなくご存知だと思うんですけど、多分実際に見る、あのフィールドで見るってことはあの多分きっとこれまでやったことがなかったと思うんですよね。それであの遊覧船に乗りながらレクチャーをあの周り の, その実際 の, あの景観とか地形とかを、あの指し示しながらですね、あのレクチャーをして島まで行く。で島に行ったら、まあ、展示施設のあるあの、まあ、すぐそばに、あのちっちゃい浜が砂浜がありまして、でこの周辺に着生型のマリモもいるし、あの流れ着いた小型の集合体もあるので、そういうのを実際に見せてですね、あのほら同じ生き物、あの生物としてですね、あの生態全く違うんだけど、あのこんなあの、まあ、違いもある生態の違いと別に一本一本のマリモは一緒だということを実感してもらうということが、あのまあ狙いだったんですね。
そうなんですね。もうじゃ あ, あの遊覧船に乗ってる時間も有効活用できたですね、ということですね。
そしてこのマイマリモプロジェクトの、まあ、いくつもいろんな目標があるんですけれども、まあ、当面あのぜひこう実現したいという狙いは、この展示施設で栽培しているうちにマリモが傷んで壊れてしまいますから、これをあの再生させて再び展示に使うということが、あの、まあ、当面の目標の一つになってましたから、この栽培実態も見ていただく、そうするとあのマリモについてご存じない方は、あの水槽のマリモがスタンダードのように思われるんですけど、実はその自然環境の中のマリモと比べるともう、あの まあ、全く違うというところがありますけどね、はい、こうやりますけど、
はい、
まあ、異なりますからね、うん、それをまあ実際に見てもらって、うん、自分たちの活動がこういった、うん、施設でのマリモの展示なんかにも役立っていくということを知っていただくと、うん、で意外と、まあ、往復島の滞在時間を含めて1時間半なんですけど、意外と意外で、結構時間が足りないくらい、
そうなんですね、
それで、まあ、いつものことなんですけれども、はい、こういう普及プログラムっていうのは、ある一定の、まあ、カリキュラムというかはあるんですけれど、実はマリモについての関心事、知りたいことっていうのは、はい、ここ違うんですよね。でそれに対してこう質疑という硬いですけど、いろいろ聞かれてこちらに答えるっていうのを繰り返していると、はい、もうあっという間に1時間ぐらい経っちゃうんですね。ですから毎回、
うん、
まあ、今回3回やったんですけど、
はい、
戦場での最初のマリモって何でしょうみたいな話は一緒なんですけど、
はい、
そこからこう展開していくお話は毎回全然違うという、
もうそう参加される方々によって変わってくる、はい、ということなんですね、
はい、昨日はどちらかというと、
はい、
古い時代、マリモがこう発見されてから亡くなっていくプロセスの具体的な話が、まあ、主になった回でしたね。ですから、まあ、それだけマリモに関するコンテンツが、まあ、充実してきてますから、おそらく参加者の満足、まあ、おそらくというよりも、はい、最後にアンケートを取っているんですけど、参加者の満足度は その分こう上がってくるということにつながりますね。
そうなんですね、まあ、そういったこう中類島までの行き帰りも濃い時間を過ごしてですね、
はい、
で戻ってきてまたエコミュージアムセンターで今度は本格的なマイマリモ作り、
そうです、
はい、メインの
マイマリモそれぞれのものを作って、で、まあ、お披露を挟んでそれから実際に、
はい、
まあ、生育地になっている阿寒湖西部の首里駒別湾まで、
はい、
バスで移動して、
は
い、でここでカヌーに乗ってですね、渓流場所まで移動するわけです、
はい、すごいですね、道長半島カヌー班に分かれて、
そうですね、カヌーの乗船定員が7人までだったの で、
そうですか、
最初の2回は全員カヌーで行けたんですけど、3日目はもう、まあ、子供たちだけで満船ということで、
はい、
お父さんお母さんの方は、
はい、
陸を道路などを来てですね、湖岸沿いに歩いていただくということになりました、
はい、そうですか。そして首里駒湾での放流作業を行うということですね、
はい、
これ放流っていうのはただ沈めるだけなんですか？
これも初期の段階での重要な研究課題で、当然マリモ根っこはありませんから、
はい、
そのまま湖に入れるとどっか行っちゃうんですね。それでまあ、それをどうするかということなんですけれど、
はい、
まあ、建築で使う水糸というプラスチック の、黄色い糸があるんですけど、これを貫通させて、
はい、
置くことでですね、逃げ出せなくするわけです。そうすると波が強くてもこうザブンザブンと行ったり来たりしながら、
はい、
こう固定を転がって護生をすると、
はい、
いうことで非常に状態のいいマリモができてくるんですね。
ですね、じゃあマリモもどっかにも行かないし、うまく転がりながら生育もするしっていう、
そうです
ね、そういうシステムなんですね、
はい、これもすでに、はい、まあ、予備研究終わってて、
はい、
回収率は 100% と。で一方で例えば、うん、まあ、パッと考えがちなのが、
はい、
まあ、いけすというか網で囲うような方法なんですけど、
はい、
これだとやっぱり逃亡者が出てくるので、
そう、逃亡者
が、でやはりそっちだと、あともう一つ網などがあると流れが滞ってしまって、生育にもあまり良くないっていうことも確認されているんですね。
そうなんですね。
当初こういう方法あまり イメージしにくいので、
はい、
まあ、教育委員会時代、上司からは本当にうまくいくのか、みたいなことはよく聞かれてたんですけど、実はあの湖で調査してると、
はい、
漁網の先端についたマリモがこう、ブラブラ、漁網といってもその、古い時代にですね、廃棄されたようなものにくっついてるケースが、観察されてて、これはいつか真似して使ってやろうと思ってたんですね。
そうなんですか。
それを応用してうまくいくことが確認されています。
もう本当にあれですね、まあ、もうあかんこともありも観察し続けているからこそ出てきた発想というか。
そうですね、まあ現地でも今回参加者の皆さんにお話したんですけど、何かこう天才的なひらめきでやってることは何でもなくて、全てそのマリモから学んで真似をしてる。マリモを作ること自体も、
はい、
壊れるプロセスを逆回しにしてるだけですからでそういうその、はい、マリモから教わってやってるんですよってことはお伝えしたんですね。
そうなんですね。さあということで今回ですね、
はい、
作られた、ま、マリモが放流されて、終わったわけなんですけども、これはまあ、IC チップを中に
詰め
込んでいるので、
はいはい、
今後の生育をチェックするということで、
はいはい、
これからまた計測会が10月と11月に予定
されて、そうですね、10月の末におそらくなると思うんですけれども、
はい、
また集まっていただいて、自分のマリモがどれくらい大きくなったか確認していただくことになりますね。
そうなんですね。
まあ、過去2回やってるんですけれど、
はい、
大体まあ5割増しの重さになることが、まあ、確認されてますから、
はい、
今回はやや早めに入れてますので、
はい、
もうちょっと大きくなってくれないかなと期待ありますね。
そうなんですね、はい、さあ改めて今回企画としてマリモの再生プロジェクト、マイマリモ作りが行われましたけども、こう実施をしてみて、こう若菜さんどんなことを感じになりましたか？
そうですね、このプロジェクトをスタートさせる、まあ、そのさらにこう、
はい、
こう、まあ、昔の動機というか、きっかけにあったのは、その、まあ、マリモっていうのは貴重な生き物だから、触れるな、それから、まあ、しっかりすると見るなですね、
はい、
いうこという時代が私が関わるまで、
はい、
結構長い期間続いてきたんですね、
は
い、大事な生き物だってことは、まあ、前提条件あるんですけれども、ただそういうことで人とマリモの関わりが断たれると、まず関心がなくなる、
はい、
それから学ばなくなる、
うん、
そうすると保護をしなければならないのに、保護してるつもりなのに、そうでない逆向きの動きにつながっていくっていうのをこう、まあ、問題だなと思ってたんですね、
はい、
で一方でその観光系の方からは、なんとかこう周り元を触れ合うことってできないんだろうかっていうお話が常々あって、
はい、
それを解決する一つの方法が周りも育てるという、行為だったんですね。マリモと触れて、マリモに関心を持ち、マリモを学び、そしてこう保護活動に関わっていただけるだろうし、それからその触れることによってマリモのその生物としての実態ですね、はい、初めのうちその硬いのか柔らかいのかから始まって、
はい、
そのまあ、どんな生き物かそのものさえですね、分かんないわけですから、そのまあことを知るきっかけには非常にこうなるいい体験だろうなと思いますね。
うん、そうなんですね。ということで、今回ね実施されましたマリモの再生プロジェクトについてお話を伺ってまいりました。あかんこマリモレポート、お相手は釧路国際ウェットランドセンターあかんこ将軍マリモ研究室室長の、マリモ博士若菜勇さんでした。若菜さんどうもありがとうございました。
失礼いたしました。